はようございます。地図を出していただけますか。イスラエル人はエジプトを出てから40年、そしてですね、ミリアムが、お姉さんのミリアムが亡くなり、5月にはアロンも亡くなりました。で、モーセは120歳、もう最後の、時期を彼は迎えているわけですけども、休むことなくですね、今彼は、このカナンの地という今のイスラエルのですね、場所を目指してずっとこの旅を続けて、いるわけです。そして、この前にはですね、このバシャンとこの辺りですね、今マナセって書いてある、この、北側の場所を数々の戦いで、取っていきました。そして今ですね、この、今このルベンで書いてあるんですけども、この辺りまでが実はモアブの領地だったんですね。で、今はこの辺りにいます。そして、エリコの向かいに位置する広大な土地を占領しまして、そして、このモアブの平原に、まあ、来るところまで行きました。もう本当に次々とですね、大きな戦いに勝利をしていくわけです。で、今ここにエリコがあるんですけど、このエリコの向かい側にですね、のあたりに、まあ、陣取るわけですけども、この草原の中にある町でですね、新たな事件が起こったのは今日読んでいただいた、モアブの事件なんです。このあたりです。ですから、まあ、ヨルダン川を挟んでこのあたりかなというふうに思います。で、そこにですね、何が起こったかというと、モアブの神様の中に、まあ、いくつも神様があるんですけども、その中にバールペオルというですね、神様がいまして、その礼拝にですね、イスラエルの人たちが招待されるわけです。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに、民を招いたので民は食し、娘たちの神々を拝んだと。これはですね、男性ばかりが娘たちに誘われていったように思われるかもしれませんけれども、豪華な食事もあったわけです。お祭りのご飯。ですから、ここにはですね、男の人も女の人も随分いたようです。それからですね、まあ、イスラエル人たちにとっては、いつもずっとこう荒野を旅しているときに、ご飯といえば、降ってくるマナと、飛んでくるウズラ。これだけですから、まあ、美味しかったらしいんですけど、やっぱり毎日食べてるとですね、他のものも食べてみたいなと思ったようです。時々ですね、エジプトのご飯の方が良かった。ニンニクとかネギとか玉ねぎとかああいうの食べたいなんて、肉とか食べたいって言ってましたから、マナっていうのはちょっとそういうのとは違う味だったんだと思うんですね。で、いろんな豪華なお料理にですね、食べたこともないっていうことにみんな心惹かれていくわけです。それから、それだけじゃなくて、向こうの礼拝はですね、神殿娼婦とか神殿男性という男性に対しても女性に対してもそういう売春が礼拝とセットになっていましたので、ですから男の人も女の人たちも行くわけです。今までアラノで旅している間は非常にこう禁欲的というか真面目にしなきゃいけないずーっとみんな頑張ってきたわけです。ところがここでですね、モアブの娘たちの乱れなことをし始めたっていうのはそういうことだと思うんですけども、今までエジプトにいた時にはそういうことが当たり前のような国に住んでいましたけれども、40年間荒野にいましたから、その頃まあ20歳だったような人たちが今60歳になっているわけです。で、その上の人たちはもうみんな死んでしまいましたので、もう本当に子供の頃のエジプトの記憶はあるけれども、あとはずっとその後の今までの自分たちが見てきたものといえば荒野です。荒野しか見てこなかったんです。岩山とね、ちょっとしたこう木が点々としている、そういうところばっかり40年間見てきたわけですから、なんか豪華なご飯、それからキラキラとした礼拝とか、もう本当に見たことがないわけです。それでみんなわーっとこう、殺到してしまったんですね。 彼らが待ってたものは、今言ったようにですね、いろんな戦いがありました。戦闘にする戦闘。それまであったんですけども、でも、目のくらむような欲しいものがいっぱいあったわけです。それで我慢してたものがバーッとこう吹き出してしまったように、みんな殺到したようです。まあ、モーセにとっては、40年間、ずっと教えてきた、子供たちの時から教えてきた人たちですよ。ずっと荒野で、一生懸命教えてきた子供、まあ、人たちが、ザーッとこう、今度は、よそのバールペオルのところに行ってしまうわけですから、これはおそらく、ショックだっただろうなと思います。彼は、モーセはずっとこれからカナンの地へ行くけれども、カナンで絶対に気をつけなきゃいけないことがある。それはカナンにはいっぱい神様がいるから、その神様のところに行っちゃいけないよ、っていうことを何度も何度もやってきたわけです。ところがあっという間にみんなザーッと行ってしまったわけですね。モーセもがっかりしました。でもそれだけじゃないです。神様もがっかりしただけじゃなくて、神様怒ったわけです。これは。それで主の怒りはイスラエルに対して燃え上がったって、まあ当然といえば当然ですね。でここにですね、神罰、神様の罰が下って2万4000人が亡くなったと旧約に書いてあります。でこの神罰というのはおそらく病気だと思います。疫病、おそらくイスラエルの人たちの全体で200万人ぐらいいたと思うんです。そして男性だけで60万人、そうするとですね、おそらく120万人から150万人ぐらいの人たちが、成人の人たちです。で、おそらくですね、そのバールペオルのところへ行ってご飯を食べて、神殿少婦とか神殿男子とか遊びに行く人たちは、成人の人たちでしたから、ですから、そういう人たちの中の2万4000人が亡くなるということは、まあ一つの家族がですね、大体みんな核家族ではないので、何世代か2世代か3世代ぐらいの家族で、10人から20人ぐらい一つの家族なんです。そうしますと、一つの家族の中に必ず一人か二人が死んでるわけです。それで、6節にモーセとイスラエル人の全会衆が会計の天幕の入り口で泣いているとってこう、みんな泣いてるわけです。どこの家族も、誰かが亡くなってるわけですから。そこにですね、事件がもっともっと進んでいくわけです。そのみんなの悲しみを裏切るような出来事が起こるわけですね。それが一人の男性、イスラエル人の 男の人が、みんなが泣いている目の前をですね、ミディアン人の女の人を連れて家に入っていく。これは当然ですね、その神殿にいた、その、娼婦かなんかの人なんですね。その人を連れて、自分のテントへ連れて行くわけです。ミディアン人というのは、これモアブの娘って書いてありますけど、同じです。もうこの時には二つ一緒になっていたようですから、ミディアン人とモアブ人はもうこの頃一緒に生活していましたので、混ざったんです。みんながそのバールペオルのことで泣いている時に、またそれをやろうということで、また男の人がそのミディアンの女性を連れていく。そこで立ち上がった人がアロンの孫にあたりますが、エルアザルの子ヒネハスという人です。彼は槍を取ってですね、その二人を追いかけてきまして、そしてそのテントに入って二人をですね殺すわけです。壮絶な場面ですよね。目を覆いたくないような場面です。しかしこのことによって八節でイスラエル人への神罰が止んだって書いてあるんです。つまりピタッとこの病気の進行が止まって、人々の病気がだんだん良くなっていくわけです。 立って分かるようにですよ、ね、なぜかそれ理由があるんです。11節で祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかったって書いてあるんです。つまりどういうことかというとピネハスはものすごいむちゃくちゃですね憤ったわけです。その憤りこそ神様の憤りだ。ピネハス、お前は私の憤りをこの地上でイスラエルの人々の間で表してくれた。たった一人だけれどもあなたが私の憤りがどれほど激しいものか、どれほど深いものかということを、そしてその悲しみがどれほど大きなものかを表してくれて、そしてその槍で彼らを殺すことによって自分の怒りを、神様の怒りを表してくれた。もう十分だ。私の怒りがどれほどのものかということをみんなに分かるように表してくれたので十分だから、この神罰はやめよう。パーッとやむ。実はですね、先ほど読んだときに4節で神様はモーセに言われたんです。この民の頭たちを皆捕らえて白日のもとに彼らを主の前で晒し者にせよ。この頭たちというのはどういう人たちか分かりませんけれども、例えばですね、私たちで言えば町内会長のようなぐらいの立場の人だと思います。この人たちがバールペオルへ人々を連れていく首謀者だったんですよ。これ責任を取って殺せって言ってる意味じゃないんです。そんな殺し方はしません、神様は。お前の部下がヘマしただろう、じゃあお前責任取って罪をかぶって殺せって処刑されろって、そういうことはしないんです神様は。人はその自分の罪によってのみ殺されるんです、罰を受けるんです。人の罪をかぶる必要はないんです。彼らがこの白日のもとに、晒し者にせよというのはどういうことかというと、処刑をしようというんですよ。当然、つまり彼らがバールペオルに人々を連れて行った首謀者、真っ先に率先していた人たちなんです。その人たちを罰しなさい。もしそれをすれば主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろうと最初から書いてあったんです。それなのになぜ2万4千人の人たちに神罰が下ったのか、つまりこれは実行されなかったってことです。誰もその首謀者の人たちを殺すことをしなかった、処刑しなかったんです。五節にそこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。これはもっと立場の高い人たちです。裁判をする権限を持った人たちです。でこの人たちはにモーセは言うんです。あなた方はおのおの自分の配下のバールペオルを使った者たちを殺せ。つまり民の頭たちをそれぞれに殺せってモーセは命令したんです。しかし誰もしなかったんです。誰もですよ、一人もしなかったんだと思います。処刑をしなかった。なぜか、それはピネハスと比べれば明らかです。ピネハスは神様の燃える怒りを表したって書いてあるでしょ。でも彼らがそれをしなかったのは、神様の燃える怒りが自分たちの中に湧いてこなかったからです。神様の怒りを自分たちの中に全く感じなかったんです。おそらく、そんなちょっと厳しすぎるんじゃないの？バールペオルのところに行って、ご飯食べて、神殿将軍のところに行ったって、そんぐらいいいじゃない。ちょっともう厳しすぎ、それはちょっと厳しいんじゃない？そういうふうに思ったんだと思うんです。そこまでやんなくたっていいでしょう。 そうやって誰もしなかったんです。そこで神様はそれをしないんだったらということで、次々と人々が疫病で死んでいくわけです。問題はなぜここまで言われて、なぜここまで人々が2万4千人もの人たちが死んでいくにもかかわらず、神様は言ってるんですよ。彼らを処刑さえすればこの神罰はやむって分かってるんです。それにもかかわらず誰もしようとしない。なぜ真剣になれなかったのか。実はそれは偶然ではないんです。非常に計算された罠にイスラエルの人たちがかかってたんです。ものすごい計算された罠です。このモアブの娘たちが自分たちの神々に生贄を捧げて人々を誘っていく、実はこれは全部シナリオがあったんです。突然ね、私たちの神様のところおいでよなんて言ったらみんな警戒してくるわけないですよ。そこには少しずつ人々の間にモアブの娘たちが入っていって、一人二人と引っ張り込んでいく、そういうことがずっと続けられて、そして次から次へと人々が巻き込まれていって、最後にこのバールテオリのお祭りがあるからみんなおいでよって時に、うわーっと、もうモーセも止めることができなくなってたんです。つまりモーセも気がついた時には遅かったんです。もうイスラエルの人たちの心は全てと言ってもいいぐらいバールペオルのところへ、彼らのあのご飯と神殿勝負のところに囚われてたんです。実はですね、これにはどういう裏があったかというと、この前にバラムというですね、魔術者がいました、呪術者がいました。彼はですね、どっか遠いところからやってきて、王様に頼まれてイスラエルの人たちを呪いなさい、あなたが呪うとそこは滅亡するからということで呪うように頼まれてきたわけです。ところがですね、神様が彼にですねストップをかけるわけです。で、その恐ろしさのあまりに彼はもう、そんな呪うなんてことしませんからということで、彼は結局イスラエルたちを祝福するお祈りをするわけです。王様怒ってしまっているので彼を首にするんです。で、彼はですね、その後帰ったかと思いきや、実は帰らないでこのすぐそばにいたようなんです。モアブに残ってたようです。で、首になったかと思ってたんですが、実は彼は全く違う作戦でイスラエルを滅ぼす作戦をおそらく王様とに進言して採用されたんじゃないかなと思う。それはイスラエルの人たちが信じている神様もめちゃくちゃ強い、そしてあの神様とまともに戦ったら絶対勝てない、どうしたらいいか。それはイスラエルの人たちが神様を捨てるように仕向けるしかない。だ、このバラムという人はものすごい頭の人だなと思いますね。そのためにはこうしたらいいよという作戦、それは人々の生活と文化をゆっくりと変えていって、誘い込んでいって、神様への信仰を取り除くようにする。彼の計算通りにことは動きました。実はですね、このことはすぐにわかるんです。モーセたちには、で、実はこの後ですね、モーセたちはミデヤ人と戦うんですけども、その時に31章31章の 一節からちょっと読みますと、主はモーセに告げて仰せられた。ミディアン人にイスラエル人の仇を報いよ。その後あなたはあなたの民に加えられる。そこでモーセは民に告げて言った。あなた方のうち男たちは戦のために武装しなさい。ミディアン人を襲ってミディアン人に主の復讐をするためである。この主の復讐というのは、いくつかのことが重なっているんです。でもですね、明らかにこのバールセオルの問題を復讐しているというのが第一なんです。で、7節、彼らは主がモーセに命じられた通りに、ミディアン人と戦ってその男子をすべて殺した。彼らはその殺した者たちの他に、ミディアン人の王たち、エビ、レケム、ツル、フル、レバーの5人のミディアン人の王たちを殺した。彼らは、ベオルの子、バラムを剣で殺したって書いてある。ここにバラムが出てくるんです。彼らは王様たちと一緒にいたんです。そしてですね、さらにはっきりとしているのは、実はミディアン人の女性たちが生かされていました。15節。モーセは彼らに言った。あなた方は女たちをみんな生かしておいたのか。生かしておいたのか。15節ね。16節。ああ、この女たちはバラムの事件のおり、ペオルの事件に関連して、イスラエル人をそそのかして、主に対する不実を行った。それで、神罰が主の回収の目に下ったのだって書いてある。つまり、バラムの事件のおり、ペオルの事件に関連してイスラエル人をそそのかしたって書いてある。これが、バラムが主謀してやったことだって。そしてですね、25章に戻りますけれども、25章の16節、まあ、こちらを先に読んでもよかったんですけれども、主はモーセに告げて仰せられた。25章の16節、ミディアン人を襲い彼らを撃て、彼らは巧妙に企んだ企みであなた方を襲ってペオルの事件を引き起こし、ペオルの事件の神罰の日に殺された彼らの同族の女ミディアンの族長の娘ゴズミの事件を引き起こしたからだ。巧妙に企んだ企みなんです。そしてその首謀者はバラムであり、それは王様の命令で行われたことが国家プロジェクトと、国家のプロジェクトとして、あのモーセの率いるイスラエル人がを倒すには、彼らがイスラエルの神様を信じるのをやめさせるしかないという、まさにこのバラムのですね、非常に優秀な作戦です。彼の計算では、この誘いに乗っていく人たちを食い止める力はもはやなくなるという作戦でした。そしてその通りに 99.8% は成功したんです。もうもはやモーセが歯止めをかけれなくなっていました。しかし、ピネハスが立ち上がった。このピネハスが立ち上がったことで、イスラエルはもう本当に寸前のところで立ち直ることができた。主なる神様への信仰が自然に消えていくように、生活を少しずつ少しずつ変えていく、恐ろしいほどの巧みさです。アラノを食べさせる神ではなく、どこまでも一応マナしか食べさせない、あれしちゃいけない、これしちゃいけないって言ってるような、そんな窮屈な神ではなく、欲しいものを自由に与える神様を少しずつ少しずつ与えて、彼らの心を奪っていくんです。一度そこへ向かっていくと、再び神様に、この荒野を導く主なる神様に向かう、返していくことは非常に難しいということをバラムは知り抜いているんです。一度こっちのものにすれば、戻ってくるのは、戻すのはもう難しい。こちらのものにすれば大丈夫だ。バラムという人は恐ろしいです。これほどの知恵のある人を私は旧約聖書の中で これほどの策略を巡らせる人というのは私は知りません。非常に本質的なところをついている人だなと思います。マルコの福音書の10章にイエス様の前にやってきた青年の話が出てきますね。よくご存知の話です。マルコの福音書の10章マルコの福音書の10章の、17節からです。86ページ新約聖書の86ページマルコの福音書の10章17節から。これはイエス様のところに一人の青年がやってきて、たとえ先生、永遠の人を自分のものとするにはどうしたらいいですか。イエス様は言いました。それは19節聖書の中に書いてある律法を代表するもの、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え、これに生きることだ。彼は言いました。そんなことはみんなちっちゃい時から守っています。もっと他にないんですか。そうするとイエス様は言いました。あなたに欠けたことは一つある。持ち物を全部売り払って貧しい人たちに施して、それから私のところにもう一回来い、顔を洗って出直せっていうのと同じですね。そうすると彼は23節この言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからです。イエス様はこの後弟子たちに言ったんです。裕福なものは神の国に入ることは難しい、ラクダが針の穴を通った方がずっと優しい、そう言ったんです。この青年を私から立ち去らせたのは何か、彼が持っている富の力です。彼が持っている名誉の力です。彼の持っているステータスの力です。家柄の力であり、人々からの称賛の力であり、それが彼をイエス様から離れさせたんです。イエス様の憤り、悲しみ、それを表す言葉は21節にイエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われたって、この言葉です。慈しむ、アガパオ、この言葉はアガパオじゃないですね、これは愛するという言葉がもともと使われている言葉です。イエス様はその富の力こそが人間を神様から引き離す最も大きな力だっていうんです。ラクダが針の穴を通る方がずっと優しい、いやそんなことあるはずない、私は大丈夫だ。もしそうでもない人がいるんだったら、イエス様ここまでは言いません。人間として誰もが神様から離れさせる力をに直面するんだってことです。そしてこの力の強さを甘く見てはいけないってことです。この力がどれほど恐ろしいものか、モーセがの前を立ち去ってバールペオルのところへ駆け抜けていった人たちは、40年間モーセが40年間荒野で毎日のように聖書の律法を教え続けてきた人です。毎日神様からマナを食べて、毎日神様からの養いで自分は生きているということを知ってた人たちですよ。あっという間でした。この青年も小さい時から聖書を暗記し、しっかりと聖書教育をされ、彼は人々から尊敬されるような立派な先生にもついて、学位を持って人々から尊敬され称賛された人です。 でも彼は言います。そんなことは知っています。小さい頃から守っています。そんな神様のことなんて知ってるよ。でも自分を支えるものは、自分が一番欲しいものは、それじゃない。経済的な豊かさだけじゃないですよ。人生の成功と言われるものは、すべてです。学歴であり、社会であり、会社の地位であり、業績であり、子供の成績であったり、子供の進学先であったりとか、自分がどんなふうに人々から称賛されて、そしてそういったプライドすべて、自分が欲しいと思っているものすべてが、顔を曇らせて悲しみながら立ち去る人へと変えていくんです。その力が、あ、そんなのは知ってるよ、小さい時から僕教会学校でそんな言葉は知ってるよ、そういう人に変えていってしまうんです。モーセが40年です。40年間のモーセが教え続けてきても人は向こうへ行ってしまう。イエス様が、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がずっと優しい、ずっと優しい、それほどまでの力ですよ。神様の言葉で自分のことを見ようとしない、自分が本当に誰に生かされているかということを認めようとしない、いつも人と比べながら、人よりも自分はどれだけ優れた人間かだけで生きていこうとすればするほど、イエス様から離れていく。そしてイエス様から離れれば離れるほど、その人の人生はどんどんどんどん知らない間に家族や友人を、仲間を失っていく、非常に自分中心な生活へと変えていくんです。そういう私たちの危うさ、弱さ、いやーもう教会教育がしっかりしてますからなんて、そんなところでとどまってやれないんです。そんなものが吹き飛んでしまうほどの大きな力が、そこへ私たちは毎日のように行くんです。子供たちも、いやいや大人だってそうですよ、大人の方がそうですよ。飛んでしまうようなところに私たちは、イエス様はその人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つだけある。それはもっともっと突き詰めていけば、私に従うことが足りてない、欠けてる。あなたはマモン、富へ、富というのはイエス様はマモンという名前で呼びますけれども、マモンに従っている。あなたは自分のプライドに従っている。私に従ってきなさい。そうしなければ、どんどんあなたの生活は知らず知らずのうちに変わっていくようになる。表向きはどうであれ、人からどんなふうに見られようと、その人の中身は腐っていく。イエス様は慈しんで私たちを招くんです。彼はそれでも愛したように私たちを愛して、ラクダが針の穴を通るほどずっと優しいと言わせるほどの、その富の力から私たちを連れ戻そうとして招いてくださいますね。お祈りします。主なる神様、私たちは本当にこのモーセが 悲しみながらもどうすることもできなかったその策略の前に作ってしまったように、そしてその神罰が広がっていくのをどうすることもできずにただ泣いていたように、しかしイエス様はもう一度その私たちを慈しんで愛するようにして招いてくださいます。どうか私たちには本当にその大きな力の前に自分は弱いなと思います。しかしもう一度あなたのその言葉に、聞きながら自分が誰のものなのかということを信じて歩んでいけるように助けてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。